3、特集2、目で見る言語、手話。手話は、ろう者、聴覚に障害のある人のうち、手話をコミュニケーションの手段としている人の集団から生まれ、発展してきた目で見る言語です。手や指の形、位置、動きをもとに、表情や動作などを使って表現し、目で見て理解します。日本語とは異なった独自の文法を持った視覚言語です。ここで一般財団法人全日本ろうあ連盟手話言語に関する見解より抜粋された文章が掲載されています。引用文はじめ、ろう者や聞こえにくい人には聞こえなくなった年齢、生まれ育った環境、手話を獲得、習得した年齢など個々に違いがあります。子どもの頃から手話でコミュニケーションが取れる、ろう学校や家庭などの環境にいた人もいれば、中学校や高校、大学、大人になってから、ろう者の仲間や手話に出会い、手話を学び身につけた人もいます。引用文終わり。なお、一般財団法人全日本ろうあ連盟のホームページのアドレスが掲載されています。https://www.jfd.or.jp/。繰り返します。https://www.jfd.or.jp/。手話の他にも、聴覚に障害のある人のコミュニケーション方法には、指文字、読話、補聴器、筆談など様々なものがあります。今月号では、誰もが暮らしやすい社会を目指し、市が取り組む、手話をはじめとするコミュニケーションを取り入れた取り組みを紹介します。問い合わせ、障害者支援課、電話 71-2083。手話法師院養成講座受講生の障害者支援課島村明子の写真が掲載されています。インタビュー、1人目。障害の有無にかかわらず思いが伝わる社会へ。安曇野聴覚障害者協会会長、川澄隆さん。質問1。どんな時に特に困りますか？新型コロナの流行でマスクの着用が日常になりました。目元や口元などの表情から情報を得ている聴覚障害者にとって、相手が口で話そうとしている内容がわからず、とても苦労しました。社会の中では音声による情報が多く、生活する上で必要な情報、特に命に関わる情報が得にくいと感じています。質問2。どんな配慮、サポートがあると嬉しいですか？聴覚障害者は手話だけではなく、体や顔の表情から情報を読み取ることがあります。この行動を理解した上で対応していただけると嬉しいです。聴覚障害者もわかる視覚や触覚によるサイン、例えば回転灯や電光掲示板が社会に増え、若い世代に手話通訳ができる人が増えていくと嬉しいです。2人目。聞こえる人、聞こえない人、両者をつなぐ仲介者。手話通訳者、清水佳代さん。質問1。手話を始めたきっかけは？19歳の時、職場同僚のろう者ともっと話がしたいと思い、手話を学び始めました。手と表情で正確な情報を相手に伝える手話はまるで魔法のようで、その目で見る言語の魅力に引き込まれたのが手話通訳者を志したきっかけです。質問2。手話通訳をする上で気をつけていることは？ろう者、聴者の文化の違いを理解した上で、感情や心理、言葉の意味を正しく理解し伝えることを心がけています。手話通訳は、ろう文化を理解し、根気よく言葉を学び続けていくことが必要で、気持ちが伝わった時の感動や 満足感を実感できるものでもあります。共にこの思いを共感できる手話通訳の仲間が増えると嬉しいです。お二人の写真が掲載されています。連載スタート。安曇野ならではの手話を紹介。手話を知ろう。やってみよう。第1回目、安曇野。簡単な手話をご紹介します。家族や友達同士でやってみましょう。記載の二次元コードから動画でも確認できます。二次元コードがあります。手話をする人の写真が2枚あります。本文と合わせて写真の説明もします。手話のポイント。安曇は安曇の雲をイメージした手の動き。手のひらを上下に向かい合わせてそれぞれ回します。のはカタカナののを表現しています。右手を斜めに振り下ろしています。市の取り組み。聴覚障害者の皆さんを支える便利なサービス。1. タブレットを使用した手話通訳サービス。遠隔による手話通訳サービスを市役所窓口で利用できるようタブレットを用意しています。問い合わせ、人権共生課、電話 71-2406。手話マーク。手話言語で対応をお願いします。または、手話言語で対応しますの意味になります。マークの説明です。広げた左右の手のひらにそれぞれ個が描かれています。2. 市長定例記者会見の手話通訳動画。月に1回、市長定例記者会見の模様に手話通訳を入れて動画で配信しています。問い合わせ、秘書広報課、電話 71-2400。3. 手話通訳者、要約筆記者を派遣します。聴覚障害者等の社会生活や日常生活でのコミュニケーションをスムーズにするため、手話通訳者、要約筆記者を派遣しています。問い合わせ、障害者支援課、電話 71-2083。4. 手話奉仕員養成講座を行っています。安曇野聴覚障害者協会会員と地域の手話通訳者が講師を務め、手話で日常会話ができる手話技術の習得を目指します。問い合わせ、障害者支援課、電話 71-2083。インフォメーション、聴覚障害者に必要な合理的配慮、聞こえない人が必要とすること、聴覚障害者が必要とする合理的配慮や必要とする支援とは何かを学ぶ講演会を開催します。講師は安曇野聴覚障害者協会、道田久美子さんです。写真が掲載されています。日時、12月10日日曜日、10時から12時、会場は9時30分、場所、市役所4階大会議室、定員約50人。申し込み、11月22日水曜日から12月6日水曜日に、申し込み書を障害者支援課へ直接、または電話、ファックスで。申請書は市ホームページから入手できます。問い合わせ、障害者支援課、電話 71-2083、ファックス 71-2328。二次元コードが掲載されています。障害者週間パネル展。障害者週間12月3日から12月9日とは、障害者の福祉について関心と理解を深める期間です。この期間に合わせ、障害者関連団体の紹介や事業者に義務化される合理的配慮を分かりやすくパネルで紹介します。期日、12月2日土曜日から10日日曜日。場所、市役所本庁舎東側ロビー。問い合わせ、障害者支援課、電話 71-2083。二次元コードが掲載されています。メモ。聴覚障害者に関係するマークの一例。二つが紹介されています。1. 聴覚障害者マーク。 聴覚に障害がある人が運転する車に表示するマークです。マークの説明です。円形で2つの耳の図案を配し、それが腸の形に見えるようになっています。2つ目、耳マーク。聴覚障害者への配慮を表すマークです。耳に音が入っていく様子を表しています。